私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。ユダヤ賢者の教えという本があります。さまざまな日常生活の教えから、逸話話とか、そういうものがたくさん編纂されています。その中に次のような話を見つけました。これは大海を船がゆっくり進んでいたという話です。その船にはバビロニアの人や、またペルシャ人、ギリシャ人、ローマ人の人々が皆乗っていた。それぞれが自分の神様を懐に持っていたという、そこから始まる話です。ある人は金の像を神様にして、ある人は銀で作った神様を、またある人は鉄で作った神様、一人は木の像、また一人は石に刻んだ像を持って、それが自分の神様だった。でその船には実は一人のユダヤ人が乗っていまして、そのユダヤ人は少年なんですけども、この彼だけは何も持っていなかったという、確かにそうだと思います。ユダヤ人は偶像崇拝をものすごく罪としますので、ユダヤ人は何も持っていなかった。それで、馬鹿にされないように黙っていた。ところが突風が吹いてきて嵐になり、波がうねって船をもてあそばれ始めた、浸水し始めた。でそれぞれが自分の神様を出して祈り出した。でも一向に聞かれるはずはない。像に泣き叫んだり、すがりついたり、拝む者も出てきた。しかし祈りを聞かれなかった。その間にも嵐は一層ひどくなり、そして命を脅かし始めた。その彼らはどんな神の像も役に立たないと知ると、その像を海に捨て始めた。そして一人黙っていた少年に向かって、頼む、お前の神様にお祈りしてくれないかと頼んだ。少年は祈りを知っていたけども、黙っていたけども、あまりみんなが言うので、じゃあ私の神に祈るということで、助けてください、助けてくださるのはあなただけですと祈った。そうすると波が静まったという。だいたいこのストーリーというのは、だいたい先が見えるストーリーなんですけど、ユダヤ賢者の教えというのはそれから後があるんですね。それから後にこういう話になるんです。人々は彼に感謝をしたんですね。少年に感謝をして、するとこう彼はですね、自分は神様の像を持ってないからすごく惨めで、すごく寂しかった、そういうふうに告白した。するとその多くの人々は、いや、惨めなのは私たちだったかもしれない、私たちは本当の神を知らずに金や銀や木の像を持って何にも役に立たないものを持っていた、しかしお前はどこにいたってお前の神と一緒だ、そしてその神はお前を見捨てず、困った時には手を差し伸べてくれる、そう言って少年を慰めた。そういうふうに話はまとまるのです。多分大切なのはこちらの話なんでしょう。お前の神はお前を見捨てず、困った時には必ず手を差し伸べてくれる、それはなぜかっていうと、神があなたと共にいるからだ。きっとこの少年は私たちに何を教えてくれるかっていうと、神様が共にいてくださるってことが一番の平安だっていうことを教えてくれるのでしょう。今日の聖書の箇所はとても有名な箇所で、もう皆さんも何十回読まれたかもしれません。ただ私は読むために思うんですが、表題に放蕩息子の例えと書いてあるんですけど、これ実は放蕩息子の例えではないんですよね。放蕩息子が何かしたっていう例えでは全くありません。多分これ表題を変えた方がいいと思うんですが、正確にこれ読んでいって表題をつけるとするならば、これは失われた息子の例えなんです。失われたからそれが返ってきた喜びがある。そしてこの失われた息子っていうのは一人ではないんですね。二人なんですね。結局最終的にはお兄さんは失われていくという、そういう話になっています。ですからイエス様がされた正確な例えは、失われた二人の息子の例え、失ってしまった息子を見つけた時の喜びがテーマですから、その失った時の悲しみもこれに書いてあるということです。この例えには父親と 兄と弟という立場の違う3人が出てきて、この3人を通して実はこの物語が続いていきますが、しかし本当に喜びにあふれたのは父親と弟だったという話になっています。まあ、この話は、読めば分かる話ですけども、しかし多分イエス様がこれを話された時、そばにいて聞いてたユダヤ人は多分驚愕したに違いないんですね。そんなことがあるかと驚いたというよりも、この話を聞きながらイエス・キリストに対してやっぱり憎しみを持ったかもしれないという話です。なぜならこれはユダヤの社会にとってはありえないことがたくさんあるからです。その一つは財産の生前分与です。これはありえません。これは旧約聖書をずっと読んでいきますと、財産というのは長男のみに与えられるもので弟には与えられないんですね。それを弟は半分にして自分にくれと言った。これはこのコミュニティを壊すということと同じことですね。本当は兄が受け継ぐということ、それを無視、それを自分もくれってもらった。そこから話が始まっていくのです。そしてその後に続くのは、それを全部持ち崩してしまった、それで使い果たしてしまった、そして彼は豚の世話をさせられたと書いて、これもユダヤ人にとってはありえない話です。そしてもっといくならば、その豚が食べるイナゴ豆で実は自分の空腹を満たした。ここまで来るとイエス・キリストに対する憎しみが湧いてきたでしょう。ユダヤ人を本当に愚弄するのか、バカにするのかという、そういう話なのです。それからさらに進んでいくと、もっとありえないことが出てくるのです。それは何かというと、お父さんが走ったというところです。実は今日は説教台、老人は走らないってなんですね。ある人がですね、先生間違ってますよ、老人は走れないでしょうって言っていや、そりゃそうなんですけど、老人は走らないんです。でこれはですね、ユダヤのですね、習慣なんですね。神様に、老人というのは神様に祝福された人たちなんですよ。白髪っていうのは神様からいただく冠ですから、老人っていうのは悠々自適ということが本来あるべき姿ですね。だからアクセクしちゃいけないんです。この老人が何歳以上かっていうのは私も分かりません。多分60以上ぐらいだと思うんですけど、だから走るっていうことは神様に対するですね、なんて言うんでしょうね、神様の恵みに対する反逆と同じなんですよね。老人というのは神様からたくさん恵みをいただいて今がある、その恵みに生きているから悠々自適にゆっくり歩きながら生活をする、これがユダヤ人の習慣ですから、ここで老人が走った、お父さんが走ったってことを聞いたユダヤ人たちのこのイエス様のお話に対する驚きはいかばかりかというふうに思います。じゃあなぜお父さんは走ったのかということです。走らないお父さんが、老人がなぜ走ったか、ここが一番イエス様が言いたかったところです。悔い改めて帰ってきた弟の方ですね、そして雇い人の人になろうと思って帰ってきた弟、実はこれは財産を半分もらって出て行ったということは、この親族の中から縁を切るということですから、もう帰ってこれない状況です。恥さらしなんですね、親族の中で。だから抜け抜けと帰れるわけではない。しかしお父さんは走り寄って何をしたかっていうと、指輪をはめ洋服を着せっていうことは、実は自分の子供としてもう一回迎えたということです。もしお父さんが走って彼のところに行って彼を抱きかかえなかったら、他の親族は彼を多分石打ちの刑にしたでしょう、殺したでしょう、恥知らずな弟ですので。ですからお父さんは彼が殺されないために、習慣を破って、そして走って、そして彼をまず抱きかかえて、彼は私の息子だ、誰にも手を出させない、これが、今日示された態度です。ですから結局お父さんがされたことは、この罪を犯した息子も悔い改めて帰ってきた時にまた息子として迎えたという、そういう話です。お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯した、彼は告白しています。新しい自分になって帰ってきました、それがよく分かりましたということです。しかしその告白の前にお父さんは彼を息子として招いておられる、ここに神様の一番の大きな愛があるということです。 父親は大喜びをしました。そして彼のために宴会を催した。なぜなら死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったからということです。この大きさ、大きな愛、この喜びを私たちもまたイエス様の十字架によって与えられている、そのことに今日は気がつかされるのです。ただこの話はまだ続きます。兄がいます。兄はとっても面白くないんですね。自分の受けるべき財産を半分持っていって縁を切った人間がまた法灯の陰に遊んでまた帰ってきて、また息子として招かれる、こんなことを許されるわけはない。この兄は自分は遊ばず、そしてまた父親に熱心に仕えていた。正直にお父さんに仕えてきた。正直者がバカを見る、これはおかしいだろう。彼の言うことはよくわかるのです。私たちもそうだろうなと思います。しかしこの兄に対してお父さんは大切な言葉を述べています。それは何かというと、子よ、お前はいつも私と一緒にいる、というこの一言です。あなたはずっと一緒にいたでしょ。これが神様の言葉だとすると、神がお前はいつも私と一緒にいただろうと言われているのです。その恵み、その愛になぜ気がつかなかったのか。弟の方は神のとこから離れていたんだ。でもお前は一緒にいた、共にいた、たくさんの恵みを受けてきたではないか、そのことに気づきなさい、という、神様と共にいることが実は一番の恵み、平安だ、そのことに私たちはもう一度教えられると思うのです。先週は祈りと巡礼の旅に出かけてきました。10人の方々と一緒に閖上っていうところから北上して石巻に行きました。閖上っていうところは皆さんもテレビで見られたと思いますが、仙台空港の近くですね。ほとんどの住居がなくなっていまして全壊しております。で、高い建物は閖上小学校と閖上中学校の2つしかなかったんですね。3階建てと4階建て。波はその校舎をはるか超えてますので、そこに逃げた人たちも多分亡くなったでしょう。で、閖上小学校、多分皆さんがこれから行かれるのであれば、今被災のそのままが残っているのはこの閖上小学校だけかなと思います。体育館には泥だけのランドセルが80個ぐらい並んでますし、位牌とか洋服とかアルバムとかそのまま置いてあります。多分そのまま置くという被災者の気持ちなのでしょう。名前がランドセルには書いてありまして、それがそのまま置いてあるということは多分もう天に召されているのかもしれないという。で、閖上中学校は14名の中学生が亡くなったと慰霊碑には書いてありました。そこから巡礼の旅がスタートするんですけども、なぜそこからスタートしたかというと、実はその巡礼の旅の、その閖上中学校の慰霊碑の横には、彼らが使っていた14名の生徒たちが使っていた机が置いてあるんですね。で、机の上に、メッセージが、同級生のメッセージが書かれていて、復興も大切だけど14名の命がここにあったことをもう一回知ってくださいって書いてあったんですね。復興も大切なことだけど、ここに命があるあったっていうか、あるっていうことを覚えてください。で、その下にですね、死んだら終わりですかって書いてあるんですね。死んだら終わりですか。で、この死んだら終わりですかっていう問いに私たちはどう答えるだろう。私たちはクリスチャンですから、復活があります、命がまた与えられますと答えられますけど、でもそれが本当にこの残された中学生たちに答えになるかという。で、その下にはもう一行書いてありまして、生き残った私たちでできることを考えていきますって書いてある。だとするとこの14名っていうのはこの残った中学生の心の中では生きてるんだろうな。多分まだずっと生きてる。その生きてると思ってる子どもたちが死んだら終わりですかと聞くことに対して、私たちクリスチャンはどう答えるか、そこから考えていきましょうという、そういう旅でした。今回石巻の方に北上しまして、この前も行ってきた時に石巻の社協の人が面白いというかすごい興味深いことを言っていたんですね。 で今回の震災の復興が なぜ進まないかというと、実は地域とかコミュニティが破壊されたからだった。そこで過ごしていた人たちを同じ仮設に入れればよかったんですけど、バラバラに入れてしまったので、またコミュニティが再生できる、地域が再生できず、もう自治会長もいず、民生委員もいず、本当に支援が届かないのだ。だから、もう一回地域、コミュニティを再生しなければならないですね。で、そのコミュニティを再生するためには何が必要か、その話をですね、とくとくと社協の方が話しておられました。で、私たちは目の前にいたんですけど、2年目に経ってですね、何が必要かって彼が言ったのはですね、先生たちですよって言ったんですね。で、もっと言うならば、先生、コミュニティの再生は宗教しかありませんって。でも何言い出すのかなって、社協の人ってクリスチャンでもないし何でもないんですね。なぜコミュニティの再生にその宗教って言われるのかっていうと、自分たちの地域のコミュニティをいろいろこう考えてきたときに、なんで一つにまとまっていたかっていうと、実は神様だっていうんですね。祭り、そしてまた神輿、またそういうもので実は一つになった。だから祭りの時にはどんなに遠くのところに住んでいた人たちもみんな帰ってきた。神を中心として一つに集まるのはその時だった。だとするならば、もう一度コミュニティを再生するための中心は何かっていうと、神しかないと思う。だとするならば、必要なのは先生たちですよ。あ、そうですかという、そこまで私たちはこう考えることがなかったんですね。なんで私たちは一つになれるか、神がそこに共にいるということにおいて初めて私たちは一つになれるし、また一つになったコミュニティを作っていくことによって、それがより良い社会になっていくのだと。中心に神がなければならない、そのことが2年目に経って私たちは教えられたことです。今コミュニティが破壊されたっていうのは、神様がそこからいなくなったように見えるということなのでしょう。だとするならば、もう一度神様が共にいてくださるということを目を向け、そこを中心に一つになっていくということだと思います。大川小学校にも私、毎日のように行っていましたので、いろいろなお母さん、お父さんたちと話を聞きました。本当に印象深く聞いたのは、3月をもって私たちが帰ってくるときに、一人の、2人お子様亡くされてたんですけども、そのお母さんが、大川小学校のところでいろいろ話してました。寒い、まだ寒いのに天国で毛布着てるかなとか、そういう話をしておられたので、そう話を聞きながら、本当に神様っていうのはいるのかなと、ふと私も疑問になりました。神様っていうのはこの時一体どこにおられたんだろう。で、そのことを正直にそのお母さんに、神様っているんでしょうかって言おうと思ったら、お母さんに途中で止められたんですね。牧師さんがそれを言ってはいけない。牧師さんは最後まで神様をおられる。神様を信じている以上、神様はここにおられると言ってください。で、その後の言葉が非常に印象的だったんですけど、もし神がいないとするならば、私の二人の娘は救われませんって言われたんですね。もし神がいなかったら、私の二人の娘は救われません。このお母さんはクリスチャンでも何でもないんですね。でもそういう言葉をいただいたんですね。神がいなかったら私の娘は救われません。それがやっぱり私たちのこの支援活動のやっぱりまとめだったなというふうに思いながら今も振り返ります。神様が一緒にいてくださる、神様と一緒にいることができる、これこそが本当の平安であり、慰めであり、恵みなんです。私たちに平安を与えるものは、神様が共にいてくださるって、この事実だけです。そのことを知っているかどうかっていうことかもしれません。兄はそれに気がついてなかった。弟はそれに気がついた。それによって、実は生き方が違ってきたということかもしれません。神様は私たちと共におられる。神様は十字架の上でも私たちと共におられる。それは私たちの罪をあがなって私たちを救うためです。そのイエス様が今日も十字架の上から、大丈夫、私がそばにいる、あなたの罪は私が担っている、 そういう声をかけてくださっていることを感謝し、一週間を過ごしてまいりましょう。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちが神様がいつも共にいてくださる、そのことに気がつき感謝し、そのことによって恵みを与えられ、平安を受けることができるようにしてください。今週の歩みをどうかあなたが守ってください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
信仰の告白をご一緒にいたします。出会い式文の5ページ基礎信条によって信仰の告白をご一緒にいたしましょう。基礎信条、天地の造り主、全能